皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は転換期の生き様です。先日のあのスノーデン氏の資料の暴露ですが、あれまだまだ続いてるんですよ。あの資料はですね、スノーデン氏はどうもロシアに持ってってないらしくて、まあ、全世界にこう配っておいたんですね。で、特にガーディアンとかフランスのフィガロとか、全部で5紙か6紙ありますが、世界でここがなんかですね、少しずつですね、あの資料を小出しにあの発表してるんですね。で、これなもん取り締まっちゃうなんていう人いるんですが、取り締まるとですね、この大元のファイル何ギガもあるそうなんですけども、この暗号の鍵が一斉にこの世界中にばらまかれて、あと、まあ、このペースだと47年かかるのかな、47年ぐらい毎週毎週発表すれば時間がかかる、その全部の資料を一度にオープンにすることができる、そういうようなシステムになってるんですって。だからその怖くて当局もですね、この取り締まりができないというのが実情らしくてね、ああすごいなと思いますけども、しかしこうやっぱりね、ああいう若者がですね、本気でこうまあ仕事して、そしてそのデータをこうね、これはけしからんというんで、こうみんなにこう見てくれよと出すっていうこと、まあこれ本当に一つの時代が極まった証拠だと思うんですよね。アメリカっていつもそうだと思うんですけども、オサマ・ビンラデンだって、それからあの前のイラクのフセインだって、最初はアメリカの大の友人なんですね。で、あの国って本当にこの二枚舌ですから、ダブルスタンダードですが、スタンダードですから、最初はなんかいいと思ってこうルンルンで付き合ってても、そのうちあれはこれはとんでもないって気がつく時があるんですね。まあその時にこの生き様が問われるわけですね。まあとんでもないけど、まあとんでもないから金は儲かんだから、やっぱ俺も金儲けしようと思うか、とんでもないことはですね、良くないからこの縁を切ろうと思うか、あるいは戦おうと思うか、まあこの辺がまさにその人に各人の選択ということになってきますね。で、ソビエトがひっくり返った時もそうですけども、一番最後までひどい目にあったのは、最後までこのソビエトを擁護した人たちでしたね。特にそのスパイ機関とかなんかでですね、あの民衆を痛め続けながら、あるいはスパイをしながらですね、最後までソ連と運命を共にした人たちっていうのは、ソ連が崩壊して誰がスパイだったかがバレて、新体制になった後ですね、バレて、それでひどい目にあったわけですね。ですから今、まあ、特定秘密とか日本じゃなんか言ってるし、アメリカでもなんかいろんなこと言って秘密をこう守ってるんですけども、あれ体制ぶっ壊れるとですね、その秘密を守っていた人たちが戦犯になるんですよね。悪いことをしてたやつということで戦犯になってくるんですよ。だからその秘密であるかないかっていうのは、あくまでもその体制の中で、その政権の中でどうかって決まってるわけでありまして、政権が変わって体制が変わればですね、それはそんなこと悪いことやってたって話になりますね。戦争終わった時はそうですね、戦前の連中が戦犯となってたわけですから。で、同時にあれ戦争終わった時、戦前の秘密はみんな申しちゃったんですよね。今でも記録残ってますが、8月15日が敗戦で、その前の日ぐらいからですね、あの1週間ぐらい霞ヶ関でみんなその書類もしてたったんですね。進駐軍が来て、で見られたら自分たちがですね、戦犯でこのね、引っ張られるからっていうんで全部申しやったっつうんですね。まあそれに近いこともいろいろこれから起きるんでしょう。それからその日本が戦争を負けた時なんていうのは、横領が多かったんですね。国有財産の横領強奪ですよね。これソビエトが崩壊した時はまさにそうで、そのソビエト崩壊したんで、その国有財産を民営化という形でみんな切り売りして、まあ強奪して持ってっちゃったわけですね。まあそれはかつての小泉竹中内閣の時でもよくそういうのあったわけでありまして、六本木の自衛隊の跡地とかですね、なんであの会社に決まったのかよくわからないとかね、 まあ、そういう話はよくあるわけですけども、まあ今なんか強奪する財産があるのかとか、強奪するのはできるのは借金しかないんじゃないかと思うんですけども、まあなんかそういう最後になってくると、もう自分のことだけ考えて、自分がいかに罪に問われないように、自分が少しでもね、財産を持っていけるように動いていくっていうのが、まあなんかね、いやらしいその人の姿というふうになっていくんだろうと思うんですね。ですから、この人々っていうのは非常にそういう意味では、時代に敏感でありまして、この時代が続くと思うと、まあその時代に従って生きていこうとするんですが、これがダメだと思うとですね、うろたえ始めるわけですね。で、特にそういう大きな秘密とか問題とか不正とかいうものを抱えている人たちっていうのは、体制が変わったらそのまま戦犯となって犯罪者になりますから、自分からその本当のことを言って自分だけ罪を免れようという人たちも結構出てくるんですね。まあ中国でもアメリカでも日本でも、まあこれからそういう人たちが出てくるんじゃないんでしょうかね。実際にあれはアメリカが911の後、イラク、アフガニスタンに攻め込んだ時なんか、CIA とか軍の情報当局の連中がたくさん出てきましたもんね。本いろいろ書いてですね、おかしいじゃないかと、みんなこう言ってましたもんね。やっぱアメリカだったの911は大きな転機だったんですね。しかし今から考えてみると、あれは本当なんかずさんな計画だったんですね。なんかみんなに上手に嘘をついて、嘘をつくようにちゃんと根回ししてやったっていうよりもですね、なんか、嘘だということはまあ、なんとなく分かってたんだけども、嘘をつけと言われたわけでもないし、なんかおかしいなと思いながらいた人が結構いたんですね。だからアメリカ連邦航空局なんかもそうで、あれ連邦航空局に全部根回ししてですね、あのインチキやってたわけじゃないんですね、あれ。連邦航空局はだから、びっくりしちゃったわけですね。なんでこんなことが起きるんだろう。実際に後からデータを見てみたらですね、普通の飛行機ではありえないような飛び方してるわけですよね。あ、じゃあこれ変だなと。で、私は知らないよと。まあ、当の昔にそういうことを言ってるわけですね。なんか、本当にああいうのを見ると、実際誰かがやったわけですね。で、この間なんか本が出ましたね。アメリカのブッシュ政権の内幕を書いた本が出たんですが、あれの中にまだ詳しく読んでませんけども、ブッシュはですね、まあ最初チェイニーを信頼してるんですが、チェイニーが一番は問題だって言うんで、チェイニーをいかにクビにするかって頭切り替えて行動し始めるんですね。ちょうどネオコンを切り捨てようとする時期ですが、まあその当時のこともなんとなくまだね、覚えてますけども、やはりあれブッシュが動いてたんですね、その当時。で、やっぱり転換期というのは、なんかみんなわらわもすがる思いでですね、なんとかしようと思って、最初は騙されることもあるんですが、やはり気がつくときあるんですね。これおかしいじゃないかと。だからあるべき姿に戻ってくる部分は戻ってくると思うんですね。で、オバマがああやって、なんか猛烈な勢いでですね、国防総省を引っ叩いて、米軍をちっちゃくしようとしてるのも、あれ一番最初の記憶だと思うんですよね。最初大統領に就任するとき、アフガニスタンは絶対勝てると。3万人増派すれば絶対勝てると軍の強硬派が言うもんで、で、増派したらですね、むしろ徹底的に負けちゃって、総崩れになってしちゃったと。あの記憶は強烈だったと思うんですよね。どうしてもこんな連中は許さんという思いがあるんじゃないんでしょうか。まあ、そんな感じでですね、この転換期というのは、みんな右往左往するんですけども、最終的には落ち着くべきところに落ち着いてくるということだと思うんですね。ですから、これからスノーデイみたいな話はたくさん出てくると思うんですよ。アメリカでもそうですし、日本でもそうですね。何でしたっけ、ホワイトアウトでしたっけ、あの原発をめぐる、あの本が結構ね、皆さん読んでて、わあ、すごいなと思うわけですけども、まあ、金融だけじゃなくて原発っていうね、なんかそういうなんか国家の中枢部門についてもですね、まあ、いかにデタラメだったかっていうことがバレてきた。同じような話は多分これからもっと出てくるんでしょうね。で、そうやってですから、この体制がいよいよ持たないと思うと、まあ、次の政権において、戦犯にならないために、いろいろみんないじましい行動を始めるわけですね。まあ、それは悪いとは言いませんけども、まあ、その先をどうするかですよね。結局、まあ、すべて、明らかになる部分は明らかになっていって、で、蹴りをつけなきゃいけないんですね。で、それから先というのは、やっぱりもう一回人を集めてこなきゃいけないわけですよ。 で、それはその未来に対してまず思いとか行動がある人でなければできないことですね。で、往々にしてそれは今までの時代の中心部にはいない人なんです。これはその、ね、本当の本格的な時代の転換となるとですね、やっぱりその今までの時代の真ん中にいる人にはさっぱりわからないんですね。辺境から変わっていくわけですね。周りから変わってきますから、頭がですね、お尻が頭になるみたいな感じになってくるわけで、それは本当に革命というような感じになっていくんでしょうね。もちろんそれが武力でやるか、あるいは武力でないかってところは国によって違うわけで、日本なんかもうね、歩くのも、よたよたぐらいなもんですから、もうそういう武力とかいうのはまあ、暴動ぐらいのもんでしょうけども、来ても。例えば中国なんか見てみればですね、あれ本格的な革命なんじゃないですかね。農民も元気ですよね、中国の。戸籍のない若者も結構いますしね。あれはやっぱり本当に革命になってくんじゃないんでしょうか。だから、その時代の転換期ね。やっぱりその自分の命を犠牲にしてでも、こう戦おうっていう人は、こう世界にはたくさんいるわけですね。中東なんかもたくさんいますね。だからそういう生き方っていうのもやはり一つはあるわけですね。日本で言えば明治維新の頃のような感じでしょうかね。ものすごく国は若々しいんですね。でも一方で、その最終的な落としどころだけですよね。革命っていうのは一旦始まりましたら革命が革命を呼んで、なかなか終わりが見えなくなる。まさに今のエジプトだとか、シリアで起きてることですね。それからサウジもなんかあんな風になってくるんでしょう、これから。で、どこに落としどころを設けるかですよ。最終的な平和をどこに築くかですね。これはなかなかその混乱が始まってしまうと見えないんですね。もうとにかく今日一日生きるのが精一杯ですから、明日のことよくわからない。ですからその言わんやその、どうやったら太平の世の中が来るかなんてことはさっぱりわからないわけですね。そうするとこれまた前からご紹介している太平記なんて本を読むと、それはすごく参考になると思うんですね。やっぱり誠を尽くすってことですね。転換期ってのはみんなその、いかにその、まあ、自分勝手に振る舞って、自分よく、自分だけ良ければいいかっていうふうに考えがちなんですね。まあ、それは命がかかってるからもう、ね、そんな綺麗事言ってられるかとみんな言うんですが、少なくとも太平記読んでいくと、そういう人で長続きした試しはないんですよね。その一時はいいんだけども、結局長続きするってことがなくて、やっぱ最後は、神仏のご加護も得て、ね、昔の武人のことですから、神仏のご加護も得て、誠を尽くし、天から認められた人が最後は残るわけですね。その考え方と生き様が問われていくわけです。それは、今の時代でもあまり変わらないと思いますね。転換期になりたい放題やってるとですね、あら、ひでえやつだと、最後までそれは言われます。で、多少無理をしてでもですね、もう転換期に、特に転換期においては、王道を行くという生き方してると、だんだんその先にですね、支持者が増えてくるということなんじゃないんでしょうかね。政治なんか見ていてももうとにかく、ここ15年ぐらい、あっちの党に行き、こっちの党に行きですね、もうとにかくね、当選さえすればいいんでですね、何党だろうがですね、どんな公約だろうがですね、自由自在ですよみたいな人がたくさんいるわけだけども、まあ、ああいうのは転換期の政治家の生き様としては、多分最悪の部類に入るんでしょうね。だから、たとえ安定した政権ができてもですね、そこに入ってても、あんたは何やってたのという話だし、多分、その腹の底からこうだということは分かんないんじゃないでしょうかね。まあ、とにかく、そうやってこう渡り歩くみたいなことをやってると、全然これは、未来の建設に参加するっていうことはできないんだと思うんですね。で、そこはやっぱりなんかこの人間力でありまして、目に見えない部分、目に見えない部分のエネルギー、あるいは大宇宙の力ですね。こういうところが分かった人でないと、多分その何やっていいか分かんないと思うんですね。本当に転換期になってきますとですね、目に見えることだけで動いてる人たちから見ると、目に見えないエネルギーだとか、大宇宙のエネルギーを感じて動いてる人の姿ってのは、全く多分理解できないんだと思うんですね。なんでここでこんなことを考え、こんなことをするのかが、全く理解できないと思うんです。でも反対に、目に見えないエネルギーだとか、大宇宙のエネルギーを分かっている人にとってみると、 目に見えることだけで動いてる人たちってのはものすごく単純でわかりやすくて、なんか本当にですね、子供が遊んでるようにしか見えないんだと思うんですね。で、それ全然その未来を作れないわけですから、ですからその辺のなんか人間力の格差というのがはっきりと目に見えてくる、それが転換期っていうことだし、ですからこの平和の時代、目に見える部分だけで平和を作ってる世の中が終わる時っていうのは、今までのそのすごかったと言われる人、目に見える世界だけで、まあその動いてた人たちが一斉に没落してって、で、そうでない人たちがこう出てくる、まさにその革命的なことが広がっていくんだというふうに思うんですね。ですからこのリーダーシップということを考えましてもね、目に見える世界だけでやってるリーダーシップっていうのは、まあ紙になんか法律みたいな規則みたいなの書いてみたり、紙にお金って印刷してですね、こう配ってみたりですね、まあ、すごくわかりやすいんですよね。目に見える世界だけでやっておりますから、で、そこだけで、この、損得を考えて、リーダーシップ取れば、まあできるんですけども、まあ乱世になればなるほどですね、乱世で活躍する人たちっていうのは、目に見えないエネルギー、空のエネルギー、あるいはその大宇宙の無の世界を知ってますから、こういう人たちを、要するにちゃんとリーダーシップでまとめていくためには、やっぱりその、もっと根源的な部分が分かってないと、それはダメですよね。だからリーダーの資質が、その目に見える世界だけのでやるのと全然違ってくるんですね。で、お互いなんかほとんどもう接触がなくなるぐらいまで多分これ違ってくるんだと思うんです。まあ、そういうふうに考えると、戦国時代のようなですね、まあ、根本的にこの国家のシステムが変わる時期というののリーダーシップっていうのは、まあ何度も言うように本当に天とつながる以外に方法がないんだろうと思うんですね。で、同時にその自分の命というものもですね、大宇宙に行けばみんな繋がってるっていうことを認識しなきゃいけませんですよね。今の仕事から他の仕事に変わるっていうのもですね、やっぱり自分を守っていくから、行くから変わるわけでしょう。ねえ、なぜ会社は変わるか、追い出されたからっていうのもあるかもしれませんが、やっぱりその時代の転換期ですから、もうこの仕事を耐えきれなくて変わるっていうのもありますよね。それはやっぱり自分を大事にするから変わるわけでしょう。そうすると会社の外側に自分があるわけですね。会社の外側にある自分を大事にするから変わるわけでありまして、まあそういう意味では、嫌がおうでも、レベルをアップしていかないと生き残れないのが、この転換期というもんだろうと、まあ思うんですね。まあこれから本当に、もっとこれ激しくなってくるんですけども、最後は、ですからこの、ね、大宇宙の力によるものしかないわけですよ。例えば何かのやる気がある、お金がある、それは使えるものを使えばいいですよね。あるいは何かその知恵がある。でもそれも全部使い果たしてなおですね、どうしようかわからないという時は、それはもう大宇宙のエネルギーを取り入れる、無の世界からね、何かを知恵を得るしかないわけです。前にご紹介いたしました、前川正夫さんの再起日本という本にはですね、そのメカニズムがちゃんと書いてありますよね。場を作って、共同体を作って、みんなでいろんな話をしている。ああでもない、こうでもないと言ってて、最後こう自分が亡くなるところまで議論が煮詰まる。どうしてかわからない。で、自分が亡くなった時に、無の世界に行くんだと。で、無の世界に行った時に、パッとひらめきが来るんだと。空の世界にね。これが要するにひらめきであって、答えであって、みんながその答えを共有したところから、次の時代が始まる。次のやり方が見えてくる。そんな風に書いてあったと思うんですが、まさにそこなんですよね。だからこう、無の世界っていうのは、ね、その、まあ、禅の勉強でもされた方はすぐわかんないかもしれませんが、まあ普通でいけばですね、そうやって何気ない日常の中でみんなでああでもない、こうでもないと、考えて行動するときにそれ接することができるもんだと考えていいんじゃないんでしょうか。ですから孤立してると難しいですよね。本当になんかその共同体の一員に自分がなっていかないと、なかなかそういう本物のこの大宇宙の意志といいますか、エネルギーを得るっていうことが難しいんじゃないかと思うんですね。それがやっぱりこの転換期の凄さでありまして、今までの時代の成功だとか、今までの時代のプライドだとか、こういうものを大事にしながら、新しい仲間を拒否していると、結局なんかそのまま引き詰まってしまう、そんなことなんじゃないかなというふうに思うんですね。で、時代もその、まあ変わるときにいろんな変わり方ありますが、特に日本なんかの場合では、やっぱりザクス型だと思うんですね。真ん中はボコンと陥没するような形で、 戦争とかいう形では多分ないんだと思うんですね。ですからあんまり余計なことは心配いらないですから、とにかく日本は自然も豊富ですから、自然の恵みの中でいかに上手に、個性を発揮して生きていくかというところに行き着くと思うんですね。健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのもですね、日本の国柄でもありますから、それは難しいことないんで、まあそういう新しい自分のですね、姿を思い浮かべながら、やっぱ行動していくってことが大事なんじゃないんでしょうかね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、転換期の生き様ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。